浦井さん、こんばんは。
あれ？いきなり？
はい。
突然の入り。
はい。
こんばんは。
こんばんは。じゃあ、普通だから行きましょうか。
結局、この挨拶いらないでしょ、別に。普通だじゃあ紹介したいと思いますよ。
はいはい。
ラジオネーム、ザッツマンさん。
はいはいはいはいはい。
最近、エムラジが答え合わせでなく復習になっているザッツマンです。まあそうですよね。だって、レース後にアップされますからね。
そうですね。
すみません。先週のルミナスウォリアー、たまもベストプレイに驚きました。
うん。
これこそ復習ではなく答え合わせしたかった事案です。
うん。
今週の中京記念では、ぜひとも答え合わせができますよう、お祈り申し上げます。まあ、私次第みたいなとこありますけどね。
そうですね。
ここだけの話ですが、M ラジの更新が遅れたここ2回、回収率がおぞましいぐらい下がっております。なんとか中京記念は、中京記念だけはよろしくお願いしたいところです。私の競馬は M ラジなしでは永遠マイナス収支になることが分かった、この2週間でした。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい。はい、じゃあ普通おた、普通おたも終わりま、はい、じゃあ普通おたも終わりましょうね。改めまして。
完全には、
もうええねん。
編集点作ったでしょ、あなた。
泊り系競馬サロン M ラジー。
はい、改めまして、タマゴベストプレー本命の拓也です。
どうも、ルミナスオーリアから最後ダンスプリウスに変えて地獄を見たブライドです。
はい、M ラジです。
M ラジです。
はい、ちょっとトラブルもありましたけども、今週も頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則のもとに、ブライトミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。
イエッサ。
今週は中京記念、最初にあのオフ化したのが中京記念だっけ。
いや、中日新聞杯です。
あ、中日新聞杯か。
はい、
はい、っていうことなので頑張っていきましょう。
あのあれでしょ、タクヤさんがあの手突っ込んだろかってやつでしょ。
はい、カットします。
はい、僕が決めます。
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第65回サマーマイルシリーズ第1弾と第1戦となります。中京記念でございます。あのオッズだけじゃあお願いできますか。
はい、予想オッズいきたいと思いますよ。
はい、
1番人気ブラックムーン 3.8 倍、2番人気グランシルク 3.9 倍、3番人気ガンチャーレ 8.5 倍、4番人気がダノンリバティ 8.7 倍、
うん、
5番人気にマイネルアウラウト 8.8 倍。そして6番人気に、ウィンガニオンが同じく 8.8 倍ですね。
ほうほうほう。
はい、ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下アスカビレン、ワンアンドオンリー、ピークトラムと続いていきます。
ワンアンドオンリーか、まだ2するな。はい、わかりました。
はい、
はい、それでは注目されております我らの本命いきましょうか。
俺もうギリギリで変えて外すのは本当嫌なんだよ。もう、うん、もう、まあいいや、今回はこれでいこう。はい、ボックスにする。
お
卑怯な作戦。
おっとっと。
はい、
よろしいですか。
はい、いいよ。
はい、じゃあ本命発表したいと思います。いただきます、せーの、ドン。おー、はい、じゃあ村井さん本命健闘、拓也本命マイネルアウラートということになっております。よいしょ、今回あれね、僕もちょっと割と人気ところから行っちゃいましたかね。
はいはいはい。
はい、じゃあマイネルアウラート、マイネルアウラートですね。ステイゴールドの、東海帝王ということになっております。 まあ一押し主導の馬でいいんじゃないかなと思うんですけれども、最近ちょっとまとまってきましたかこの馬。
そうですね、
これは年齢によるものなんでしょうかね。
そうですね、
ね、ちょっとまとまってきましたね。はい、7番人気1着、7番人気1着の時は、お、C っぽいねと思ったんですけども、東京新聞杯ダービー卿はね、4番人気4着、3番人気4着と、まとめてきてるタイプの馬になってると思います。で、その馬が、まあ、間隔空けて、まあ、ステイゴールドはね、CK なんですけども、立ち上がり割と早いタイプの馬なので、今回割と、また後方からの馬が割と多そうなので、この馬ぴったりじゃないかなというふうに思います。1位ある程度先行もしてくれると思いますんで、あとはどこまで持続して粘れるかなというところなので、まあ、ちょっとね、枠がね、もうちょっと内の方が良かったかなと思うんですけれども、
はい。
はい、まあそこだけですけれども、まあそれも休み明けでストレスも、あの疲労もないので、リフレッシュな状態で出れると思うので、僕はこの馬、ある程度期待値高いかなというふうに思いましたので、本命にしました。
僕は黒三角ですね。
お
でか、本命でもいいかも。
うん。
本命しようかな。ちょっと穴の方行っちゃったかな。本命だなこれは。アウラートは
さあどうでございますか。
まあ成績が示す通り中山とか阪神とかっていう坂コース、まあ平坦凡走後の坂コースがベストっていう馬だと思うんですけども、
うん、
だけど東京新聞杯で4着33秒で4着来たりとか、うん、まあダービー卿でも人気支持されながらも V ラインで4着したりとか、まあなので、うん、結構負けるとこでもしっかり踏ん張ってるのが結構いい馬だなって思うんですよね、
うん、
で今回休み明けで、軽く人気落ちてっていうのがすごいいいとこだと思うし、まあ金層、うん、まあ、先行できてる分やや外目の枠でも成績残してますんで、
はい、
まあ悪くもないかなってことで、
うん、
一応黒三角打ったんですけど、まあちょっと穴に走ったってことで黒三角なんですけど、うん、まあ、全然本命でいいと思います、
うん、はい、
はい本命してる可能性が高いですね。色濃いです。
ありがとうございます。
はい、
では、検討行きましょうか。
あ、検討ね。これも東海帝王なんですね、はい、母父が。
そうですね。
だから、これもまあ、C っぽいタイプだと思うんですけど。
うん。
まあ、ポテンシャルはずっと見してる馬かなっていうのがあって。
うん。
で、まあ、六甲ステークスとかでも、まあ、こういうとこ、あんま軽いところはね、向いてないと思うんで。で大阪城でもスローすぎてちょっと足りなかったって感じだと思うんで、まあ、
うん、
昨年が、柳川ステークス1着の後にもかかわらず、あの後方に、後ろに引っ張って、
はいはいはいはい、はい、
3着来たんですよね。
はい。
で、舞台自体はここ合ってると思うんですけど、昨年はやっぱストレスがあったと思うんで、それに比べたら、まあ、うん、臨戦的には今年の方が、まあ、休み明けがどうなんだろうっていうのはあるんですけど、
そうですね、はい、そこだけですよね。
ただまあ、アップの内枠っていうのは悪くないと思うんで、
うん、
まあこんだけ人気落ちるんだったらこれかなと思ったんですけどね、
うんうんうんうん、
まあでもマイネルアウラート本命だと思います。
なるほど、わかりました。
もう嫌な予感がしてきました、この SCK。 ダンスプリウスとの SCK が嫌な予感してきましたね、
うん、
枠も一緒ですし、
はい
はい。
まあ僕これ落としましたね。まあ、やっぱりちょっと重いタイプだと思います、
はい、
なのでやっぱ立ち上がりちょっと遅いかなと思ったので、
はい、
実際、一番最近の休み明けがキャピタルステークスになるんですかね、
はい、
これが13着と負けてるので、
はい、
うん、まあ叩かれてる馬なのかなというふうに思ってます。でポテンシャルはね、まあ、ある程度のポテンシャルも見せてますし、まあまあまあこのくらいのレベルならなんとか足りるぐらいの能力あると思うんですけども、まあ、うちもつけますしね、ストレスも疲労もないので、内枠もいいですし、まあ、その辺の加味して、今の人気という面で合わせれば、まあまあ、がっつり切るほどの馬ではないかなと思うんですけど、まあ一応、ちょっと僕、他に印たくさん売っちゃったので、その中のカラーはちょっと漏れちゃったかなという感じです。はい、では、以下の馬、打ちましょうか。
打ちましょう。
はい。
もういいです、僕はボックスに逃げます。
いいですか？
はい。
はい。では以下印で揃いました。いきます、せーのドン。はい、では以下の印で揃いました。ブラシさん対抗アスカビレン、黒三角マイネルアウラーと白三角サンライズメジャーとなっております。タクヤの方がですね、対抗グランシルク、黒三角レッドレイブン、白三角に3頭ピンポン、スーサンジョイ、ピークトラムというふうになっております。
ピンポン絶対入れてくると思った。
では、まあ、グラシルクとってとりあえず人気なんで、いっていきたいと思います。 皆さんこれ CK ですか。
いや S。
あ S ほぼまああの S かちょっと悩むな。
S ですね。
S ですか。
はい、
上がっていく感じとかやっぱり走りが S っぽいか、戦績 S っぽいかな。
8がダイナホーマーでロベルトなんですけど、
うん、
だちょっと変なんですよこの馬。 NZD 大出遅れで突っ込んできた
りとか、あ大外突っ込んで、はいはいはい、
NHK 内枠からちょっとモコモコしたりとか、
うん、
アップ弾き返されたりとか、
うん、そうな。
だからちょっとずれた捨て子だと思ってるんで、まあよく言いますけど、あのアングライフェンスとかエクスペディションとかとのちょっと仲間みたいなイメージなんですけど、
そうな、
ね、SLC だと思ってますけど、
そうな、僕どっちかって言ったら LC とか何 C まとまりみたいなイメージなのかなと思ったんやけども、まあニュージーランドトロフィーのね、あの後方からズドンと前スポイトを見せたんですけども、この辺やっぱ若さがあったので、
はい、
まあ、ちょっと S 出てたのかなっていうふうに見てたんですけども、最近やっぱりね、まあ、人気以下に負けてるんですけども、
はい、
まあ割と、まあ、着順をまとめてきてるんですよね。ダウンになったりアップになったりで、はいはいはいはい、そしても、はいはい、なのでまあ、
はい、
自分よりもその弱い相手にはそんなに大きく崩れない、
はい、
でもそのレースに100とか120パフォーマンスを出す馬にはやられちゃうというタイプの馬だと思うので、
うん、
僕ちょっと量的な馬なのかなというふうに見てたんですけれども、
はい、
まあ、今回も、まあ、一応ね、1番人気2着、その前も4番人気3着等なので、
はい、
大きな疲労は、まあ、叩き4走目なんでないとは思うんですけれども、
はい、
はい、で、まあ、1番、人気になっていい馬が2番人気なので、まあ、ちょっと舐められたかなと。いうことで僕はこのまま多分ね、ある程度まとめてくるかなと。で、福永代わりなんで、意外に福永の方が手が合うかなというふうに見てたんですけども、阪神カップ7着っていうのが福永なんですよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。まあ、だからその辺がちょっとどうかなと思ってたんですけども、こいつはあれですよね、意外に、掲示板外飛ばしてますよね、福永さんね、なんだかんだ言ってもね。ね、でも、こういうまとまりチックになってきたときは、福永の方が合うかなとちょっと思ったので、
はい。
はい、まあ、一応人気のところではこれが一番チョイスしやすいかなと思ったので一応対抗にしました。
はい、
まあ、ぶさっきりですねこれ。
僕はだからねなんていうんですかね、だから強いと思ってないんですよねこの馬のことをあんまり。
なるほどなるほど。
そもそもね、まあだからそのだから結局前走もう1番人気2着だし、
ね、
ニューイヤーとかもそうですけど、あとはまあ、うん、その前 の, あのコスモソンパークの時もそうですけど、
うん、
結局なんだかんだ軽いレースでなんかまとめちゃうでしょこの馬って、
うん、
だどっちにも振り切れてないっていうか、
うん、
中途半端なとこがあると思うんですよね、
うん、
だからあんまり好きじゃないんですよね、
うん、
でまあ一応3-3に行ってきてるから、まあ、疲労はあるのかなと思って、
うん、
まあそれで人気するんだったらちょっとあのもともとどんくさいんで、
うん、
だからまあ後方に包まれてっていう方にかけちゃおうかなと思ったんで、
うん、
あんまうちぐいって感じでもないから、
うん、
うん、って感じですね。
なるほどね。
はい、
ではアスカビラン行きましょうか。僕でちょっとねコロナ悩んでたんですよ、どうしようかなと思って。
いやこれは悩みますよね、
うん、
結局だから僕はもう単純です、重い軽い重いになってるってだけですね。阪神東京中京っていう坂平坦坂っていう流れで、もともとだからそのビクトリアでもそこそこ評価してましたけど、
うん、
結局やっぱりこういう東京みたいなところは合わないんじゃないかなっていう、
うん、
話ですね。まあ、一応、八重桃とかにはなったんですけど、
うん、
まあ、やっぱり坂コースで上がりかかってっていう方が向いてるんじゃないかなってことで、
うん、
でまあ、六甲ステークス、あの大阪城の休み明け人気でもそこそこ来た後に、もう一回一番人気でもう一回来たんで、やっぱポテンシャルはそこそこあると思うんで、やっぱ坂とかがいいのかなっていう。
うん、
でまあ、
これはでも S よね。
ですだと思いますね。で前回前行ったんで、
うん、
差しに回る位置取りでいいんじゃないかなっていう感じですよね。
まあ一応ダウンも入るのか、2ヶ月かまあギリギリぐらいか、まあ一応入るよね。
はい、
位置取ったからね。僕ねこれなんだろうね、一応ね13着、
はい、
でもね着順見るとコンマ8秒なんですよね。レース見てるとその団子状態の一番後ろなんよね。
はい、
ただしこれがその追い込んできての一番後ろじゃなくて、前へ行って戦いに行っての一番後ろなんよね。
はい、
だからそれは別に悪くないと思うのよね。
はい、
うん、ただあとその全体的なポテンシャルがちょっと足りひんかなって思ったんよ。
あで、うん、いやでもこのやっぱ府中牝馬とかであのスローで
4着
来てるのがあるし、
うんうん、
前も言ったけどエディジョもあれは延長で控えてるんだっていうのもあったし、
あのクソ騎乗でしょ。
そうクソ騎乗あったし、
後方やね、うん、
それ意味わからないクソ騎乗あったし
そうやね。
で大阪城であんだけ人気見積もられたのに33秒3使って4来たわけだから、
うん、
でアストラエンブレムと0秒2、
うん、
いやポテンシャルは全然あると思いますけどね。
なあ、なるほどな、
はい、
確かに府中牝馬はまあ頑張ったよね。
いやあれもだってクイーンズリング勝つようなドスローで、
うん、
V ラインで4着なんで、
うんうんうん、
いやポテンこんな綺麗に交互刻むかわからないとか、まあ、ちょっと過剰人気だとかっていう理由で切るならわかりますけど、うん、能力が低いっていう理由ではちょっと切れないですね。
うん、なるほどな、
はい。
ただまあブラックタイだしね、そんなに枠もそんなに悪くない位置にはおるからな。これちょっと悩んでたよね、どうしようかなと思っててね。
抑えてください。
これ抑えてピークトラム落とすか。
ピークトラムの方がうさんくさいと思いますけどね。
そうよね、これうさんくさいよね。僕にはレッドレイブン、
はい、
まあ内枠は良くないですよね。
良くない
良くないですよね。
これはやりすぎでしょ。
うん、これはまあちょっと前走本命だったっていうだけで印打つのもどうなんかなと思ったんですけど、まあ、あの中距離のレース形態見てるとちょっと今ばらけてるので、
はい、
まあ、そのばらけたところで、まあうん、まあパワーは多少あるかな。これ大外回されたらもう死亡なんやけど、
はい、
うん、一応まあストレス拾わない状況で、ポテンシャルはまあ、うん、ギリないでしょうねってとこなんで、まあ、中山記念5着、まあ、この辺ぐらいが精一杯かなという感じですね。まあ、あとだから ばらけて、ホワイトさんが打ち合えたところをスーッと抜けてきてくれたら面白いかなというので一つ押さえてみたというところでございます。どうでしょうか。
いやもうこのままもう南北海道ステークスとかの方がいいでしょ
そういうところやな、
はい、か、まあ、マイルだとしてもダウン、
うん、
ですかね。
うん、
ショートス外枠小倉日経オープンとか、
まあ、短縮がいいっていうタイプの馬でもないからな。
ちょっときついと思いますけど、
ではまあ続けて僕、なんだっけピンボン、
はい、
うん、まあ、あのずっとダート走ってきた馬なんですけど、これちょっと芝にね適応してきてるんでね、
はい、
うん、前走もまあちょっとあの上がり33秒レート使ってたので阪神の馬場で、で、まあ、初くらいにホワイトマジルなんで、まあ、多分パワーはあると思うんで、
はい、
うん、そろそろ一発あってもいいかなというふうに思ったんで、僕これ印一応打ちます。
そうですね、これちょっと不気味ですよね。
うん、
一応切りましたけど
金量も3キロダウンなんでね。
そうですね、
うん、
うん、怖いですけど切りました。
はい、あとじゃあスーサンジョイ、
うん、
まあ単純に先物買いですよね、ダートから芝、
はい、
で一応芝一戦走ってるんですね、
はい、
2着、
はいはい、
うん、なのでまあまあまるっきり適性がないのかっていうのはそうでもないのかもしれないということと、
はい、
まあ、あとね僕あんまりその上位の人気馬グランシルク以外はあんまり走れそうな馬もいねえなというふうに見てたので、うん、
はい、
まあ、それならこういう別路線で異端性があるタイプの馬を一頭狙ってきても、まあ、ちょうどそのスーサンジョイもちょっと均衡気味に入るのかなっていう入り口っぽいので、そういう意味では面白そうかなと思ったので一応ちょっとこれ狙ってみます。
はい、
うん、あとじゃあサンライズメジャー、
これは簡単ですね。
はい、
LK ダウン逃げられなかった逃げ馬ですね。はい、僕マイラーズここまでしっかり、まあ、逃げたら面白いとは言ってましたけど逃げると思ってなかったんで、
うん、
まあ、あんだけ後方からでも逃げたってことはまあ逃げる意思はあるのかなっていう、
うん、
で安田記念も2番手から競馬してるんで、
うん、
だからまあ逃げっていうのに一番近いのはこの馬なのかなと思って、あとはまあ本当に無欲で東証ピストとかいますけど、
うん、
でもまあ普通に考えたらペース的にはこれが逃げても全然不思議じゃないんで、
そうですね、
でまあ外枠なんで、まあ、もう割れないのはいいと思いますし、
うん、
でまあ完全ダウンだし、
うん、
だから まあ、丸×丸にもなるしと思って、
うんうんうん、
まあ、悪くはないかなと思ったんですね。
うんうん、
まあ、坂コースは微妙ですけど。
はいはいはいはい。まあ、別に僕もそんなに大きく悪いかなと思わなかったんですけども、ちょっと大外行き過ぎかなと思ったので、
はい、
体力的にどうなんかなっていうのはちょっとあったので、
あ、なるほどね。
はい、少し評価は下げましたね。あと、そしたら、なんだっけ、ダノン・リバティ。
はい。
どうですか？
いや、これほんと典型まとまりの馬なんで。
これちょっと悩んだ？
もうちょい人気落ちたら悩んだ。
うん、やっぱそうやな。
うん、でもやっぱり休み明けで3馬人気2着って走っちゃったんで、
うん。
まあ、やっぱりこういう軽いところが得意な馬かなっていうのはあるんで。
うん、そうですね。
まあ、まあ、いいでしょうっていう感じですね。
うん、もう最後そこで切りましたね。
はい。
うん、
これは2番人気3着だったら勝ってるかもしれないですけどね。
ああ、なるほどね。逆ならね。
はい。
うん、僕もあれね、あの新潟適用した後の中距離の重たいところ来たらしんどいなと思ったんで、切りましたね。あと、じゃあブラックムーン。
これはね、強いとは思うんですけど、
うん、
これも前走休み明けで1番人気1着で、しかもあんな後方から32秒4なんで、うん、ちょっとやりすぎたかなと思ったんですよね。
うん、
でまあジェネラスなんでちょっと交互っぽいとこもあると思うんで、まあ外枠でまたズゴンってやられちゃうと来られちゃうっていうのはあるんで、後ろに引っ張られたら嫌なんですけどね。でも、
うん、
まあでも1番人気1着とはいえ休み明けで馬体減ってしっかり勝ち切っちゃったから、まあいいかと思って、
うん、
っていう感じですね。でも来られてもちょっとデムロなんで不思議じゃないです。
なるほどなるほど。
1回は耐えそうっていう。
ああなるほどね。
はい。
僕これいらんかなと思ったけどね。
どの辺で？
あのやっぱりキャピタルと似てますよね。やっちゃったっていう。
あ、もうがっつりやっちゃったからっていう、
ね、がっつりやっちゃってますよね。
確かに確かに。
うん、でしかも夜長の方は多分やっちゃってますよね。これ
キャピタルのレビオコノがやっちゃってません？あ、でもそうでもないのか。
キャピタルはキャピタルはちょっとなんか展開に恵まれた部分あったやんか。
はいはいはいはい。
でも夜長はまあ頭数10頭出てたからあれなんかもしれんけども、スローペース
いや絶対届かない感じでしたけどね。
そうね、うん、それをやってる中にこっちのやっちゃったかなと思ったから、
はい、
やっぱりそれで金牌9着っていうのを見るとやっぱり反動あるよね絶対このまま。
そうですよね、うん、なんかやっぱりアドマヤムーンよりはちょっとエールっぽくなってたらやっぱジェネラスのせいかなっていう。
そうでしょうね。うん、だからパフォーマンスは下げるやろね。
あ、うん、前回かなり確かにいい走りだったというか、うん、まあ無理にねじ込んだって感じだったんで、ね、
うん、だからまあそのパフォーマンス下がったところでどのレベルなのかっていうところだと思うんだけど、うん、まあ3はないっていうふうに一応見たんやけどな。
うん、
うん、あと人気してますけどガンチャーレ、ウィンガニオ。
これはね、ガンチャーレは僕いい馬だと思ってるんですけど、
うん、
やっぱちょっと破壊力がないんで、
うん、
前走5番人気って軽く人気落ちてきちゃったっていうのがあったんで、これがちょっと邪魔くさいんですよね。うん、だから、うん、アップで人気落ちっていうタイミングは悪くないと思うんですけど、
うん、
今回人気が落ちないんですよね、この馬。
うん、
そう、だから結局、人気落ち待ちなんですよね、まとまり系で。
うんうんうん、
だからアップでの方が面白いんだけど、アップなのに人気しちゃってるから、
うん、
だからその良さが全然出せない。で、うん、やっぱりこのままコスク乗りたいタイプだと思うんで、外枠から体力勝負になるときついっていうタイプなんで、はい、やっぱ CL ベースだと思うんですよね、どうしても。
そうね。
うん。だから、
そんなイメージやな。
まあ、外枠で坂コースで、なおかつ激走後で人気しちゃうと、ちょっと厳しいかなっていう感じ。
うん、僕もそんなイメージかな。京都の外回りをこう、下り寄りして、くるっと出てきはるっていうイメージなんで。
完全新山記念やないかい。
うん。だからやっぱりそのイメージが強いから、ちょっとこう、だらっとした直線で人気してってなると、多分持続力負けするやろなと思ったんで。
はい。
うん。やっぱスクリーンヒーローなんやけれども、ちょっとこれ L っぽいさってあるよね。
僕はまあ CL。
うん。だからまあそんなイメージよね。
うん。
うん、むしろ、僕、ウィンガニオの方がちょっと怖いかなとは思ったんよね。
で、要は連チャンってことですよね。
そうですよね。
いや、でもこれはいらないと思いますよ。
まあ、いらないと思うけどな。
うん。これは連チャンじゃないと思いますよ。
うん。
たまたまって感じだと思いますよ。
そうよね。
うん。もう本当にガガガってくるんだったら、じゃあ大阪ハングルの12はな、10は何だっていう。
そうなるよね。
うん、だってここは別に感覚そんな空いてないですし、
うん、
これが例えばキャピタルがいきなり1、1ってきたらちょっとあれですけど、
うん、
で1回挟んで1、1っていうのがちょっとただ単に逃げれたからうまくいっただけでしょみたいな感じだと思うんで、
そうよね、まあ、だから谷川だけがまあ頑張れたとしてとしても、パラダイスはやっぱ言うても急騰立てやし、
そう、これならもう完全にもうまぐれと言ってるとあれですけど、
まあ、はまったって感じだもんな、まあ、でこれやっぱ距離短くなってペース変わってへんからさ、
いやだいぶ楽に感じたと思います
よ、そうなんやろと思うねんな、だからこれその馬の連チャンっていうよりかは恵まれたパラダイス1っていうイメージよね、
そうで、それでも0秒1とか0秒0とかなんだ、
う
ん、
そういうことよね、
だから弱いと思いますけどね、
うん、まあそうですね、まあ、もう印一応大変だけどね、はい、いらんけどね、そんなとこですか、もう一応ワンアンドリーいりますか、
ワンアンドリーはもうい
いですか、
いいです、
はい、
語るにないです、
はい、はい、OK でございます、そしたらおさらいしますか、
はい、
はい、では皆さん本命剣闘対抗アスカビレン、黒三角マイネルアウラーと、白三角サンライズメジャーと、タクヤノが本命でマイネルアウラーと、対抗グランシルク、黒三角にレッドレイブン、イカ白三角三頭ピンポン、通算上位ピークトラムと、マイネルアウラーとから荒れてくださいという馬券になっております。今週はちょっと二つとも、マイネルアウラと本命なんで、はい、少し取り気味になっております。
はい。
はい、じゃあエンディングいきまーす。
エムラジ未公開ジングル。
オルフェーブルが負けた天皇賞春の高島。ビートブラック。
あ、ビートブラック、はい。
あの単勝100円買ってたんやな。
はい。
で、それが大切か、単勝1万5000円ぐらいついてたやろ。
はい。
僕多分単勝で1万ついてたのはそれやと思うね。
うん。
で多分第2位やで、ね、これがセットエリボフェザーだな。
ああ、80倍。
87倍、うん。でも、買ってた額は1000円やから、もう断然端っこの単勝で、はい、がっつりトップやったな。
僕、今まで単勝最高配当なんだろうな。メジロマントルかな、ナルオ記念の。
何回ぐらいですか
?50。
おお、それも結構なもんやな。
何倍ですかね。うん、あと、マイネルキッズとかね。
天皇賞?
はい。
うわぁ。あ、でも、それもすごいな。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナ
ー、
日曜日なんかありますか。
まあ函館あるんですけど。
なんでさ。
函館2歳が。
ああ、なるほどなるほど。
でも僕もうこれよくわからん。
僕全然わからないこんなの。眠たいですよね。
眠たいです。
分かってますよ、分かってますよ。はい、じゃあこの後なんだっけ。
言わなくていいです。
はい。
お知らせ。
お知らせ。お知らせいきましょう。はい、
僕が行けばいいんですか。
はい。
この番組では皆様からメールをお待ちしております。
はい。
ふつおた、馬部屋の泉、競馬事業仕分け、
うん、
馬声ゲームと、
うん、
コーナーありますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
メールはですね、ブログのトップページにですね、コーナー紹介っていうページがあるんで、うん、そこから送れますのでよろしくお願いします。
はいはい。
ステッカーが欲しい方はですね、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん。
それでは、そろそろお別れとしましょうか。
はい。
お相手は、マジで眠いブライトと。
はい、機材トラブルで村さん頑張っていただきました。ありがとうございました。拓也でした。
さようなら。
お疲れ様でした。はい。
馬部屋の泉、眠いよ。
はい、キャラ作りご苦労さま。
あーだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
だだだだだだだだ
だだだだだだだだだ将棋にハマっちゃってね。
はいはいはいはい、
将棋の動画をひたすら漁ってるんですよね。
今日藤井聡太負けたね。
あ、本当ですか。
うん、
でも藤井聡太のすごいなと思ったところは29連勝した後に1回負けたじゃないですか、
うんうん、
その次勝ったってのがすごくないですか。
勝ったよね、うん、勝ったよね。
そこを連敗しないっていうのがかっこいいなと思ったんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
まあでも
精神力あるやんと思って。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
連チャンじゃなかったんだっていう、
うん、そうだね
そうちょっと思いましたよね。
はい、僕も思いました。
完全に M 的な考えなんですけども。
そうそう、ただ今日負けたんで、ああの不安定な交互なんかなと思って
ブラッシンググルームみたいなね。
そうそうそうそう、
連チャン終わりのブラッシンググルームみたいなグラスワールドみたいな感じですまあ僕はでもね、藤井聡太よりもね、やっぱり藤井九段、
藤井九段、今の話いいの？
藤井システムの
将棋ソフトのとこだろ。違うの？
違います。藤井武史九段です。竜王になった人ですよ。
あ、はいはいはい、
今
は
九段ですけど、
お、
はい、振り飛車党です。
ほうほうほうほう、
はい、四間飛車、
四間飛車ね、
はい、
うん、
藤井システムっていうのはその相手が穴熊に組む前にもうバンバン桂馬とかがあってガンガン攻めてって穴に入ってく前にもうやっつけちゃおうっていうやつです。
なるほどなるほど、
はい、それが藤井システムです。はい、いやなんか居飛車じゃねえ、あの振り飛車やった時にいつも穴熊に入られるのが腹立ってたんですって。
はいはいはい、
でそうすると穴熊に入られちゃうとなかなか崩せないから勝てなくなっちゃうんですって、
うんうん、
だからどうにかしないとなと思って編み出したのが藤井システム。
うん、なるほど、先行ってまいって
な。そう、どんどん攻めちゃおうっていう、
うんうん、
はい、っていうことですね。
なるほど、
はい、あ、結構ね、はい、解説面白いんですよ、分かりやすくて。
ほう、
分かりやすい上に話も面白いんで。
なるほどね、
はい、だから一回見てください、面白いから。
はい、
ぜひぜひ。はい、そんな、最近将棋大好きなブライトがお送りする馬部屋の泉でございます。
はい、はい、久しぶりにあれね、あのバレーボールの話以来多分食いつきの薄い話だよ。
いやー本当ですね実業団バレーボールと将棋の話されてもね、
もうこの間、はい、中学生のチャンピオンと、
はい、
40代ぐらいの元全日本のバレーボールのやつらが試合しとった、見てた？見てない？
あ、見てないです。
なんか出てたね。
え、40歳の全日本のって誰ですか？
な、あのとりあえず監督が可愛い。
あ、まあ可愛いはね。
うん。
でもそれより若い人が出てたんでしょ？
そうそうそうそうそうそうそう。
朝日健太郎とか。
あ、出てたかもしれない。
出てそうな名前言ったでしょ、俺。
うん。
加藤陽一とか。
加藤陽一でなんかね、ゴッツとか出てたよ。
あ、ゴッツ、あ、ゴッツも40なの？
うん。
ゴッツもっと若いイメージあったけどな。
ね。あ、名前で言いますね。
はい。
河合俊一やろ、
監督。
うん。で、南克幸。
あ、出たー旭化成
で、泉川正幸。
あ、出た、ピート。トーレ。
で、斎藤慎二。
あ、ノブコフ。
ノブコフ、あ、そうそう、ノブコフ、ゴッツじゃないよ、ノブコフや。
はい。
で、細川信之、
あ、出た、知ってます、あれ、
知ってる？
エスパー伊藤みたいな顔してる人。
ああ、そうかもしれん。
はい。
で、宮崎、
あ、出た、松下電器。松下電器エース。
そうだよ。
はい。
あ、で、朝倉優。
朝倉優、あ、それ知らないかもしれない。わかりました。
はい、
はい、そんな馬部屋の泉でございます。
はいはいはいはい、
じゃあ紹介していきますよ。
うん、
ラジオネームザッツマンさん。
はい、
まずはこちらの馬部屋です。福永祐一騎手にはたまに本気でありがとうと言える瞬間がある。着付けがハマったとか、
まあそういうことよね。
うん、僕別に印打って来ても嬉しくないですけどね。
そうですねこれはな、確かにそうやな、そんな瞬間があってもいい時はあるかもしれないよね。
まああってもいいと思いますけども、
うん、
なんかでも最近はないですね。
そうですね、
むしろムカつくぐらいの、
うん、
ビブロスとかカデナとか もう腹立つ時しかないです、本当最近は。
五平です。
はい。
はい。
次いきます。
はい。
同じくザッツマンさんです。うん。ウィンズに足を運ぶと、あのおじさんめちゃくちゃ馬券取ってるよって話をよく耳にする。
あ、そう？
僕ウィンズ最近行ってないか分かんないですけど。
うん。
あ、でもまあなんか自慢されたことはありますね。
ほう。
ただあのおじさん撮ってるよって言われたことはないですけど。
なるほどね。
はい。その人の自慢はされたことありますけど。
どうしようかな。これはこれだ。あれなのかな。じゃあ6兵ぐらいにしましょうか。
6兵で。はーい。
はい。実はもう1回あるんやわ。
え、あのおじさん撮ってるよってやつですか。
あのおじさん撮ってるよっていうかね、その、あの、なんていうの、その、自慢みたいに話されたことはいかんね。
はいはいはい。でも、自慢はされますけど、あのおじさん撮ってるようはなくないっす。
そうよね。確かにそうよね。それはないよね。
じゃあ、3編にしておきましょう。
はい、そうですね。
じゃあ、次いきます。
はい。
同じくザッツマンさんです。うん。オルフェーブル3区には、期待したいが、いつがいい最後、ハテナマークなんですけどね。いつ期待すればいいのみたいな。
まあ、これでもみんな思ってるでしょうね。7兵ぐらいしときましょうか。
ああ、そうですね。確かに。まあ、男性とかね、無理やり理由つけて。まあ、でも言うても男性ズタークとかね。1年目、藤木関も1年目は微妙でしたし。
そうね。
あ、でも大宅リーはいたか、1年目。でも大体1年目でそこそこいんのか、普通は。ギムレットだったらウォッカいるし、やっぱ1年目はすごいのか。
うん。
確かに、まあ、今井さんもよく言いますもんね。1年目、2年目ぐらいまでは、活力があるみたいな、脂肪盤。やっぱ若いから、みたいな、よく言いますもんね。やっぱ晩年になってくると、どうしても L っぽくなってきますからね。
うん。
爆心王とかも、差し馬中心になっちゃいましたからね。晩年。あんだけ逃げ先行馬ばっかりだったのに。ほんと、だんだん差し馬。サンダルフォンみたいな感じになってくるじゃないですか。差し馬みたいな。はい。だからそういうのになってくるんで。
はい。
S 系みたいなのなくなってきちゃうかもしれないですね、晩年は。はい。僕の競馬のきっかけがオルフェーブルだったので、すごく気になる3区でーす。ということでね。
あ、なるほどね。
うん。まあ、活躍馬出てほしいですね、1頭か2頭は攻めて。
まあ、そうね。確かに、まあ、そういうのあんだけの馬やからね。
ねえ。ちょっと切ないですよね、これ全然出なかったら。
そうね。
はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさんです。
おいおい。
はい、いっぱい来てますよ。
お
まずは一つ目。
うん。
芝とダートのゴールは、ちょっとずれてる。まあね。さあ、何
編。知ってんのみんな。
どうなんでしょうね、同じ位置だと思ってるんですかね、みんな。
僕はある程度同じ位置だと思ってたけどな。
ちょっとずれてますよ。
あ、じゃあ4兵ぐらいしときましょうか。
はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
東京競馬場のバーフィフスコーナーにはG1 馬の名前のカクテルがいっぱいあるが、頼むのが恥ずかしい。
これはじゃあ7ぐらいしましょう。
そうですね。
多分みんなそうでしょうしね。
まあでも僕結構頼んじゃいます
け
ど。
あ、そうなんや。
はい、僕は、トップガンとか。
あ、なんか前一回言ったことあんな。
はい。アドマイムーンとか。で、いきますよ。
はい。
同じく西拓也さんです。うん。ちなみに自分は、バーフィフスコーナーで、ギネスビールを頼みます。いや、あなたのこと
言われて。知らんわ、
知らんわ。頼みますって言われてます。そうですか、確か言え
ば。そうですか、言われへんね、はい。
ゼロ兵でお願いします、これは。
はい、これじゃあカットで。はい。
じゃあいきますよ。
はい。
同じく西拓也さんです。 陸上のサニブラウンと聞くとついついサニーブライアンを思い出す。
9編にしときましょう。
あ、9ですか。
うん、これみんな同じ。あ、え、みんな知ってることやもんな。
いや、まあみんな知ってることですけど、
うんうん、多分みんな一回は頭にあれ サニーブラウン、サニーブライアンちゃうわ、サニーブライアンって思ってしまう。
絶対思うよねこれ。
うんうん、
でもなんかあっさり9出たのがちょっと僕納得がいかないんですけど。
じゃあ8にしときます。
8にしときましょう。
はい、
9最高点になっちゃう、
ね、はい、
いやこれは思いますね。
そうね、これはさすがにちょっとみんながみんな一回は絶対
なったのかな、ね、絶対思うな。
うん、
でしかも競争っていう意味でもつながりがあるという、
うん、はい、そうですね、
はい、じゃあいきますよ次。
はい、
ラジオネームリクさん。
うん、
リクさんはメール初めてでしょ。
あらららら、ありがとうございます。
初めて投稿させてもらいますってこと
で。はい、
1年以上 M ラジオを聞かせていただいていますが、投稿したい気持ちと拓也さんのような笑いのセンスのない自分が投稿してもいいのかという申し訳ない気持ちが葛藤してなかなか投稿できなかった次第であります。
はい、
そうですね、リクさん、あのそのまずあれですね、あの心持ちから変えていった方がいいと思いますね、これは。笑いのセンスのない自分がみたいなね、拓也さんのようなみたいな、そういうのはちょっと別にそこまでではないですから。
大丈夫ですよ、僕はあのセンス高い人なんで。はい、
完全にひるまないなこの人。自分のチンプラ投稿にお許しをいただけるのであれば今後も投稿していこうと思いますということで。
はいはいはい、
はい、全然いいですよそれは。
うんうん、
じゃあ馬部屋いきますよ。2004年から2010年の7月から9月の北海道開催はメインレースが第9レースだった。
どういうこと？
まあ白母競馬ですね。
ああなるほどね。
はい、みんな忘れてるかもしれないですけどね。
そうですね、僕も忘れて思ったね。じゃあ5兵で。
はい、5兵。
はい、
まあそれと同時に声に出したい競馬用語で、まあ、今やってないですけどそのコーナーは、悪母開催と。
その時言ったらよかったのにね。
そうですね、
うん、
カーぐらい上げましたか。
そうですね。
おお、
うん、
まあ高橋さんこう言ってますけどね、実際その時に送ってきたら多分負荷を出してくると思いますよ。はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
ラジオネーム草食系ガンジーさんです。
はいはいはいはい、
次はこちらのウマビアです。
うん、
タマモベストプレイは兄弟たちからあいつは走ってる距離おかしいから多分本当の兄弟じゃないと陰口を言われている。ありそうだなこれ。
まああれね、あのそうやね、まあ、うまみやとしては6ぐらいやけども、
はい、
面白さとすればまあ7、8やってもいいから。
おー、いいですね、
うん、
俺だって同じ厩舎なのになぜか距離が違いすぎますもんね。
そうね、
だってたまもホットプレイだって見ないですよ。
あの辺は全部ノーザンテストだったっけ。
だから同じですよ、ノーザンテストですもん。
そこそこそこ
全部だって全兄弟ですもん。
あ、全部全兄弟な。
そうです、藤木関ノーザン全部一緒ですよ。
あ、藤木関ノーザンか、そっかそっかそっか、はい、
タマもホットプレイも、タマもナイスプレイも、
ね、
チャームポットも、
あ、チャームポット、そうやすやすやすやす、
全部一緒ですよ、配合。
あ、全部、全部藤木関なんや。
そう、藤木関ノーザンですよ。
あー、確かに確かに。
なんでベストプレイだけなぜ距離が。
だけ、やっぱベストプレイだけポテンシャル高かったんやって。
そう、高かったからちょ、長めで調整したけど、
うん、
はい、はい、マイル以下の方が良かった、みたいなね。
良かった、みたいな。
いや、これは面白かったですね。
うん、